今日はヤコブの5章ですね。ヤコブの手紙の5章最後です。もうちょいですね。第1ペテロ5章で、第2ペテロが3章で、第1ヨハネが5章で、第1第2ヨハネは1章ずつで、ユダも1章で、で、ヨハネの黙食が22章あるので、ほんと30、40ないぐらいかな。そんな感じです。新約聖書の最後がちょっとずつ見えてきましたね。30って言ったらね、1年間52週しかないので3分の1ぐらい、だから9ヶ月ぐらいかかるってことかな。なんか来年の3月ぐらいまでには終わってる計算ですが、まあどうなるかな。はい、じゃあ一言祈ります。天の父さん、どうぞこれからの時あなたが導いてください。今も話したように、新約聖書も今終わりの方に近づいてきています。毎週毎週、本当にこの8年の期間を通して、一章一章ずつ、また、まあ、2章行ったり3章カバーしたりすることもありましたけども、そうやって御言葉を学び続けてこれたことありがとうございます。どうぞ今日もその御言葉を学ぶ時となりますように、私たちの心をあなたが開いてください。あなたが語ってくださる言葉の一つ一つが真実であり真理であり、それをその信じるのに値するものであるということを、素直に聞いたものを受け取ることができますように、私たちの心をあなたが柔らかくしてください。教えられやすい心を、また態度をお与えください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、今日はヤコブの5章です。ヤコブの手紙の一番最後の、章で、まあ、ヤコブの、まあ、大きなこの手紙のテーマの一つは生きた信仰ということでしたね。一章ももちろんその、知恵について、またその、試練について語っていました。その試練にしても、また知恵にしても、この聞いた御言葉、知識が信仰に結びついて毎日の生活の中でこの生かされているかどうか、その信仰に基づいて生きているかどうか、それによって行いが伴ってくると。信じていると言っているのに行いが全くの話をしてますよ。行いが全くついてこないとか、その良い行いに歩みたいという願いすらないとか、できるできないの話ではなくて、神はその私たちがそのどれだけ忠実だったかということを見ておられるわけだから、できたできなかったではなくて、結果はもう神の手に委ねるべきものですよ。こちらのベストは尽くすけども、ベストは尽くしたんだけどうまくいかなかった、祈るだけ祈った、その信仰を持って一歩踏み出すだけ踏み出した、思ったよりうまくいかなかった、それに関しては神が責任を取ってくださいますよ。でも何もしないで、何も動くこともしないで、ただ座っていたのであれば、その誠実とは、忠実とは言えないじゃないですか。神はそれを見てるわけです。その動機となるのが、神が私たちにイエス・キリストを通して明らかにしてくださった大きな神の愛ですよ。御子であるイエス・キリストを惜しむことなく与えてくださった。私の罪が許されて、私の咎が、許されて、また私の罰がイエス・キリストの上に乗っけられて、それで私の代わりにイエス・キリストが苦しまれることを良しとされたわけじゃないですか。だから私の罪を許して帳消しにして、キリストに負わせることで、でキリストを信じる信仰によって義と認め、で聖霊を与えてくださって神の子供として、私を永遠のその世界に、神との親しい関係、永遠に続く関係、この永遠の命を与えてくださるためですよ。これほどまでに神が愛してくださったんだからということが、私たちのその神に対する応答の動機なわけですよ。で、その生きた信仰は結局どこに行き着くか、それが5章を通して一緒に学んでいきたいところです。まずは1節から6節までのこの、 御言葉というか、その言葉、内容というのは、その金持ちに対する警告です。でまずは一節から三節までお読みしましょう。お読みします。聞きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀はにはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。その金持ちたちって言ってますけども、その彼らにはその悲惨が迫っているって。で、この金持ちたちというその、定義をまずしておきたいんですけども、その富に、自分がその蓄えてきたお金に、財宝に、財産に望みを置く人たちです。つまり、富に神以上に望みを置く人たち。神以上に富に信頼する人たち。それを、ここで言うその金持ちというふうに呼んでます。第一テモテ。六章の十節。第一テモテの六章の十節。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。だから、お金がイコール悪ではないんですよ。お金を得ることイコール罪ではないんですよ。聖書は、パウロもそうですけども、聖書は、その、汗水垂らして働きなさいと。しっかりと働けということは言われてるんですよ。だからそれは、自分たちがちゃんと必要なものを買って、そして、生活のための糧を得て、家族を養って、生活するために必要だからですよ。でも、それ以上、もっと欲しいという、その自分の肉であったり、お金があったら安心だっていう、その、考え方、神がおられるのに、そのお金により信頼を置いたり、安心を求めたりする。で、その、心というのが、神から迷い出てしまうんですよ。神から離れてしまうんですよ。だからそのあらゆる悪の根っこだというふうにパウロは言ってるわけです。金を追い求めれば追い求めるほど信仰から迷い出てしまう可能性が大きくなるんですよ。お金稼ぐって大変じゃないですか。楽ではないですよ、決して。一生懸命働かないといけないし。1日24時間ある中で今以上に働いて、今以上にお金を得るために今以上に働くとなるとですよ。いろんなその時間を削っていかないといけないんですよ。労力も削っていかないといけないんですよ。で、もっともっとっていうその生活の中で、どれだけ神をその求めていく生活ができるかじゃないですか。だから、もっとというその神が与えてくださっているもので満足することなく、神がおられるということで、神が私のことを愛しておられ、必要を満たしてくださるという方だという、その知識があるにもかかわらず、より安心を得るために、より、楽しみを得るために、お金を稼ごうとしているのであれば、それは、その神から、ごめんなさい、信仰から迷い出てしまう、根が張ってるってことですよ。だそういう人たちのことを、このヤコブは金持ちたちというふうに呼んでいます。だから、お金持ちが自動的に悪というふうに言ってるわけではないです。イエス・キリストも、そのお金持ちが神の国に入ることは難しいって。お金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が簡単だって。弟子たちは驚いたんですよ。そんなんだったら誰が救われますかって。人には不可能でも、神にはその不可能なことはないんだって。すべてが可能だって言いました。例えば、イエス・キリストが十字架にかけられて、その十字架で死なれた後に、その遺体を引き取ったのは、アリマタヤのヨセフですよ。この人は裕福な人でした。だから、裕福な人でも、イエス・キリストのことを信じることができて、正しい歩みはできるんですよ。例えば、 パウロたちにその金銭を持ってとかその富を持って仕えた人がいますよ。女性が紫布の商人のルディアですよ。彼女も紫布というのはものすごく貴重な紫の色を出すのは貴重なその貝を使わないといけないというふうに言われていて、でその紫布を売ってるというのは特に紫というのはその王様であったり階級の高い人たちが着る服の色だったので、そして高価だったので紫布商人というとかなりのお金持ちです。でもそのルデアさんも、そのパオロたちであったりそのイエス・キリストを信じる人たち、その神の国が広がっていくためにその富を使って使えたんですよ。だから有馬隊のヨセフにしても紫布の商人のルデアにしても他にもたくさんいるでしょうけども、富を使ってまたその富を得ても神に従うことのできる人たちはいます。ダビデ王もそうでしょうね。王様だからお金持ちですよ。でもそうじゃなくて、その神に対して神からいただいたこの富を使って神に使えるというのではなくて、神以上にその安心と、自分の満足のために富を追い求めている人たち、彼らには悲惨が迫っているって。富は腐ったもので、着物は虫に食われていて、金銀は錆びてしまうって。で、その錆が金持ちたちを責める証言となり、最終的には食い尽くされてしまうって。で、いつそれがどう、その起こるかというと、終わりの日ですよ。終わりの日に、そのあなた方は終わりの日に財宝を蓄えたって。終わりの日というのは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる日です。イエス・キリストがもう一度戻って来られるために、その時に責められるために、その財宝を蓄えたのと同じだって。そういう財宝の蓄え方をしたのであればですよ。神に対してとか、必要のある人たちに対して、その、お金、もしくは富を分け与えるという目的でではなく、ただその自分の楽しみのために、自分の安心のために、そのために、お金をその神以上のものとして求めた人たち。それはその財宝というもの、富というもの自体が、それを、お金を神以上にしてしまった証拠となるって。そしてイエス・キリストから責められる、そのネタとなってしまうって。だから、お金持ちになるということ自体が別に悪いことじゃないです。それも神から与えられるものです。でもそのお金、手に入れたお金であったり富というものをどう扱うか、富というものをお金をどのように理解するのか、それがとても必要、大切なんですよ。簡単に神以上になっちゃうからお金持ちが、神の国を相続するのは難しいというわけです。でも神にあって不可能なことはないので、その富を神から得た人たちが、お金を十分に得た人たちがイエス・キリストに正しく従って歩んでいくことはできるんですよ。で、特にこのヤコブの5章での1節から6節までの文脈で言われているお金持ちたちというのは、その自分がお金持ちになるために、金を稼ぐためにどのようなことをしたかというと、4節から6節まででわかります。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払いの賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。労働者に対して適切に支払いをしなかったと。当時のこの社会の中では中流階級っていう人たちはいないんですよ。ミドルクラスっていう、私たちほとんどは中流階級ですよ。ものすごく貧しいわけじゃないんだけども、お金持ちの部類には入らない。でも当時はもう上流階級か下級階級か、もうそのどっちかしかないんですよ。お金持ちはものすごいお金持ちで、一方ではそのお金持ちのところで使えるそのしもべとか、もうそれしかないんですよ。 で、そのお金持ちになるために実際払わないといけないその労働者への賃金を適切に払わなかったりするんですよ。それなのでその労働者たちが神に対して助けを求めるわけですよ。支払われるべき支払いがありませんって、お助けくださいという神に対する助けを求めて、その叫んで祈ってる声が。で、その一方でそのお金持ちになっている人たちというのは贅沢で、その幸せに快楽にふけって過ごしていたわけです。で、その結果本当に殺したわけじゃないんだけども、正しい人を罪に定めて殺したようなものだって。つまり相手が貧しいから、相手がその立場上弱いから、それを理由に不誠実に接して彼らの必要を満たさなかった。それにその結果正しい人を罪に定めて殺したようなもんだって。で、そうやって殺される日、つまり裁かれる日にあたって自分の心を太らせていったって。なんかその金持ちたちに対する警告ですけども、結局何がその警告の根本にあるかというと、その帳尻が合う日が来るということですよ。イエス・キリストの前に、イエス・キリストがもう一度来られて、そのイエス・キリストの前に全てが明らかにされるっていう。で、どのように私たちがキリストに対して、キリストが与えてくださった賜物に対して、富も賜物の一つですよ。それをどのように、神を愛し、互いに愛し合うために使ったかという、どのようなその、忠実さを持って、その与えられたものに、与えられたものを使ったか、神に対して応答したか、それが問われるわけです。だから、今、その金持ちだからといって、で、絞れるだけ絞るみたいな。神以上に、神がイエス・キリストがもう一度戻って来られるとか、すべてが明るみに出されるとか、そういうことを考えることなしに、お金お金お金っていうふうに考えてたとしたら、必ず悲惨な危機が来るよというふうに、ヤコブは警告しているわけです。7節から12節まで。これは、そのヤコブが、その死の日が来るから、その日を見据えて、しっかりと耐え忍びなさいって。そのことが書いてあります。7節と8節。こういうわけですから、兄弟たち。主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。その耐え忍ぶという話。耐え忍んで待ちなさいということですけども、例えばその農夫は収穫の日を見据えて耐え忍んでいると。実りがあるのを耐え忍んで待ってるんですよ。実が結ばれて、そしてそれを収穫するという時が必ず来るということを信じて、農夫は種をまき、ごめんなさい、畑を耕し、種をまいて、そして世話をして、そしてそのまだ実は見ないわけじゃないですか。でも必ずそうなるって、この季節が来るとこうなるって。秋の雨が降って、そして春の雨が降ってくると、そしたら必ず収穫があるということを期待して、この作業にかかるわけじゃないですか。待ち望んでるんですよ。忍耐してるんですよ。種を植えたら、その翌日に実りがあるということにはならないじゃないですか。この前、あまりにも、冬瓜が、たくさんあって、頑張って消費したんですけど、一部悪くなってしまって、もうこれを処分せざる得なくなっちゃったんですよ。申し訳ないことに。それで、なんか、そのまま捨てるのも、なんかもったいないというか申し訳ないから、ちょっと裏に穴掘って入れといたんですよ。次の日に芽出てるんですよ。びっくりしました。こんな早いんかと思って。芽は出るんだけども、実はさすがに結ばってなかったですね。どんなにその生育の早い、植物でもですよ。野菜とかでも。植えて次の日に収穫できるってのはほぼないですよ。僕の知ってる限り。私の電話が鳴ってます。すいません。何の話？あ、そうそうそう。実りがあるのを耐え忍んで待ってるという話です。 秋の雨というのは、別の訳だと初めの雨というふうにも訳されます。初めの雨、秋の雨、初めの雨というのは10月の下旬から11月の上旬に降ります。まあ、イスラエルは現代でもそうですし、おそらく2000年前の、イスラエルも同じかもしれないですね。もちろんその気候の変動が激しいので昔のような2000年前のような、同じ気候ではないかもしれませんけども、まあ、聖書読んでる限りおそらく似てます。で、初めの雨というのはその秋口に降る、10月下旬から11月下旬、その雨季と乾季があって、大体9月ぐらいから、もしくはその遅くても10月の下旬ぐらいからその雨季が始まります。で、その乾季というのは夏場なんですけども、大体5月の下旬から、その9月の中旬、もしくは10月の中旬ぐらいまで乾季が続くんですけど、その乾季の間はその降水量ゼロなんですよ。本当に降らないんですよ、全く。毎日晴れです。で、雨季になってようやく降り始めるんですよ。で、この秋の雨、初めの雨、その10月下旬から11月上旬に降ってくる雨というのは、その雨が降ると地面が柔らかくなるじゃないですか。その耕しやすくなるんですよ、畑を。で、種をまきやすくなるんですよ。また春の雨、もしくは後の雨というのは4月の下旬から5月の上旬、そのぐらいにかけて降る、もう最後の雨ですよ。で、それが終わると乾季が始まるんですけども、その最後の雨が降ってくれるので、この実入りがいいんですよ。成長して最後の最後にその雨が降って、十分な水分を得て収穫に間に合うというか。だから農夫というのはある意味、神を信頼しないとできない、生活することができない人たちというか、その農業というのはそういう職業ですよ。で、やることはやるんだけども、あとはその神の手に委ねるしかないじゃないですか。台風がガンガン来るかもしれないし、雨が全然降らないかもしれないし、雨ばっかり降るかもしれないし、わかんないんですよ。農夫はもうやることをやったら、ある意味あとは収穫とかその結果っていうのは神に委ねるしかないんですよ。自分の力で雨を降らすことも実を実らせることもできないんですよ。だから秋の雨や春の雨が来るのを耐え忍んで待ってるんですよ。まだかまだかいって。だからイエス・キリストがもう一度戻って来られる日を待つのも同じなんですよ。私の力で主イエスを連れてくることはできないんですよ。私の頑張りでその日を早めることも遅らせることもできないんですよ。でもイエス・キリストはもう一度戻って来られるって、帳尻を合わせるために。イエス・キリストが私たちに委ねてくださった一つ一つのことを清算して、私の歩みを、その、確認するために来られるって。私たちに、神に対して応答した、イエス・キリストに対して応答した分、報いを与えてくださるために、もう一度戻って来られるって。その日は来るということは、聖書では約束されてるんですよ。でもいつ来るかわかんないんですよ。だから自分ではどうしようもないんですよ。でも必ず来るんですよ。だから今目の前のことを、神から委ねられていることを、一つ一つのことを誠実に、また忠実に行うしかないじゃないですか。農夫のように必ず来るその収穫を、そこに希望を置いているわけだから、種をまくことも、畑を、その前に畑を耕すことも、種をまくことも、毎日水をやることも、雑草を抜いたり剪定したりすることも、全部そうじゃないですか。神がいつか与えてくださるその収穫を待ってるんですよ。だからイエス・キリストに、また神に信頼を置いて、イエス・キリストがもう一度戻ってこられることを待つほかないんですよピンとこなかったりするんですよ。イエス・キリストがもう一度戻ってこられることを待ち望むということに関してですよ。イエス・キリストがもう一度戻ってこられる、それは聖書で聞いて学んで知ってるんですよ。その日が遅くなるのは一向に構わないけど、早まるのは困るとかって思っちゃうんですよ。皆さんはわかんないですけど、私はそう思うことがあります。 死の日が来るのは素晴らしいけども、今日だと困るとか、明日だと困るっていうふうに考えてしまったりするんですよ。なんででしょうかね。いろいろと考えられますよ。だから本当にその死の日を待ち望むために、その耐え忍ぶということが、もうピンと全然来ない。それほどに私が世の中にどっぷりであれば、毎日生きることにその精一杯、イエス・キリストが戻って来られるのは、そんなもう、なんていうんですかね、この記憶の片隅にもないような毎日を歩んでいるんであれば、キリストがもう一度戻って来られるとか、そのためにその忍耐して待ってるとか、そういうその聖書の言葉にピンと来ないんですよ。んって滑っちゃうんですよ。いや、私別に待ち望んでないんだけど、みたいな。あ、来ればいいよね、ぐらいの感じで。世の中のいろんなその事件を見るんですよ。不条理なこといっぱいあるじゃないですか。弱い人たちが虐げられてたり、子供がその割を食ったり、大変じゃないですか。国内外の政治とか、政治見ててももうなんか、はぁって思いますよ。オリンピック一つ取っても、はぁって思いますよ。なんやねんって、これ結局金やないかって。スポーツには感動しますけど、オリンピックには私は全く感動しません。スポーツ選手には、そのね、背景があって、頑張りがあって、それは感動できますよ。でもその背後にあるなんかその利得を貪るような、その組織とか、そういうのはもう全然、もう今回余計に明らかになって、もうがっかりですよ。もう二度とオリンピックしなくていいやって思いますよ。東京でとか日本で。他の国でも。それが分かるといいのにって思いますよ。そういうのばっかり見てるともうなんか、はぁってなるんですよ。でもそういうのを見ても、全くなんか、ああ、本当に主が早く戻って来られるといいのにって思いもしなかったりするんですよ。もう、しょうがないというか、どうしようもない。だってもうこういうもんなんだもんって。苦しむのは苦しみ、その甘い汁を吸えるものは吸えるって。しょうがないって。日本の政治なんてこんなんだし。世界のその情勢なんて結局こういう風になっていくわけし、もうしょうがないって。もう我慢するしかないかって。自分の取り巻く環境もどうしようもないって。逆にどうしようもないじゃなくて自分から変えようって言って、いろんなその社会活動をに携わったり、精を出したりしますよ。でも、死の日を待ち望まないって、そのクリスチャンとしてどうなのっていうことですよ。私自分自身にも言ってますけど。イエス・キリストは、すべての物事を明らかにして、神の基準で、神の正しさで、すべてをもう白黒つけてくださるんですよ。私の周りにある、また私自身の中にもある、その白黒はっきりしないようなものを白黒どっちって言ってくださるんですよ。なんでこうならないんだろうって。なんでその神の義がその通っていかないんだ。なぜその正しいことが行われずに、正しくないことばかりが行われていくんだろうかって。なんで人が苦しむんかって。なんでこんな不条理なことが起こるのかって。そうやってその思うたんびに、私たちは死の日が近づいているのを思い起こして、その日を待ち望む必要がありますよ。自分の力ではどうしようもないんですよ。神がこの日って決めておられる日があって、そのタイミングがあるんですよ。私が生きている間にあるかもしれないし、私がその死んだ後かもしれません。それは分かんないです。少なくともこのヤコブの時代よりも2000年ぐらいそれが進んでるってことですよ。もっと近いんですよ、死の日が。2000年近いんですよ。相当近いですね。そうなると。わかんないです。あと何年あるかわかんないですけど。イエス・キリストがもう一度この地上に戻ってこられて、すべてを清算してくださるということ。これは本当に私たちにとって大きな希望ですよ。そのことを忘れてしまっては、正しく生きるとか、神に応答するとか、神にその誠実に忠実に生きるとかという、その意識がなくなっちゃうんですよ。やらないといけないからやります。やった方がいいからやります。そうやって、なんかものすごく消極的になって、そのイエス・キリストに従うこととか、神を知ってることが足かせのように、 感じてしまうことがあるんですよ。それなんでかっていうと、神に対する応答というのが、神が本当にこんなにも私を愛してくださって、こんなその私の罪を許してくださったという感謝が失われてたりするからですよ。そしてあんまりにもその世の中にどっぷり使っちゃって、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるということを忘れてしまってるからですよ。私をあれほどまでに愛してくださった方がもう一度戻ってこられるんですよ。顔と顔を合わせてイエス・キリストが名前を呼んでくださって、私たちの私がいつかそのイエス・キリストの前に立つ日が来るんですよ。そんな素晴らしい日が。その大きな希望を私たちは待ち望む必要がありますよ。9節。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。つぶやき合ってはいけないって。主イエスにある兄弟姉妹は互いに愛し合うべきなんですよね。ヨハネの15章の12節。今開けないですけど、ヨハネの15章の12節。あなた方に私の戒めを与えましょうってイエス・キリストがおっしゃいました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。それが私の戒めですって。キリストが私を愛してくださったように、その命をかけて私をあがなってくださった、その愛をもって、私たちが互いに愛し合うことが、イエス・キリストを信じる者たちへの戒め、願いですよ。ある意味、命令ですよ。で、あるのに、つぶやき合ってしまうんですよ。文句を言い合うんですよ。そのクリスチャン同士でもですよ。すべてを明らかにし、公正に裁いてくださるイエス・キリストが戻ってこられる日を忘れてしまうと、いとも簡単につぶやき合ってしまいます。忘れちゃうから。だって互いに愛し合いなさいと言ったことに対して、どれだけ忠実に従ったかということを、イエス・キリストはその私の前に明らかにしてくださる日が来るのに、その日が来るということを忘れていて、もうあたかももうそんな日なんか来ないような感覚に陥ってしまうから、文句言ったりつぶやきあったりすることになるんですよ。第二コリントの5章の10節。第二コリント5章の10節。なぜなら、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。第二コリントの5章の10節です。イエス・キリストはもう一度戻ってこられるときには、その裁き主として戻ってこられるんですよ。裁きの主として。もちろんイエス・キリストを信じたのであれば、その私たちはその裁かれる、神から永遠に断絶されるという意味で裁かれることはありません。でも、どれだけ神に対してイエス・キリストに対してその誠実で忠実であったかということを明らかにする時は来るんですよ、必ず。で、その時に主イエスから、なんていうのかな、逃げたくなるような状況でありたくないじゃないですか。本当に戻ってこられたんですね、主よって。あなたの前に立てること本当に感謝しますって。そう言いたいですよ。もう顔から火出るような、穴があったら入りたいような、入れないんだけど。そんなような、そのキリストとの対面ではなくてですよ。本当にその私を愛してくださって、私をあがなってくださってありがとうございましたって、本当に喜んで神のイエス・キリストの前に立てるようにしていただきたいですよ。主イエスが戻って来られる日は特殊まで来てるって。だから自分が、私たちが思っているよりも近いはずですよ。気候の変動もあるし、疫病もあるし、コロナも全然収まらないで、また新しいなんか変種株みたいなのが出てるし、意味わかんないですよ、もう。アフガニスタンの情勢を見てみると、いろんなその調べていくと、まあ面白いというか、その聖書の話に全部つながっていくから、興味深いんですけど、そのアメリカがどんどん弱体化していくんです。 その終末の終わりの日にどうなっていくかというその予言の中にアメリカなんか出てこないんですよ。でも今までのこの近代史の中でアメリカという国はものすごいその力があって影響力があった国なんですよ。でも今回のその、アフガニスタンからのその撤退を機にですよ、アメリカっていうのはだいぶその影響力を落としましたよ。でそうするともしかすると将来的にですよ、今度はその中国が今政治の話で申し訳ないんですけど、中国がその力つけてて、アフガニスタンのそのタリバンを支持しているのは中国とロシアですよ。で中国は一日でも早くアメリカ軍を、台湾から追い出したいんですよ。そしたら台湾は自分のものになるから。で今度はその中東からアメリカを排除したいわけですよ。世界のその、舞台からアメリカを排除するには、そしたら中東の中でアメリカの一番のその友好国っていうのはイスラエルですよ。イスラエルからアメリカが撤退し始めたらもう本当に近いですよ。そうするとその今度はロシアとか中国、まあロシアがもっと力をつけてきてイスラエルに攻め込むっていうそのエゼキエルの予言が成就しますよ。それはその景況の前か景況の後かわからないです。もしかしたら後かもしれませんよ、景況の。そうやってその世界情勢を見れば見るほど、調べれば調べるほどその終わりの日っていうのは確かに近づいてきてるんですよ。だからこの日を前にしてある意味その襟元を正しながらですよ、正し合いながらつぶやき合ってるんじゃなくて、その日をその待ち望みながら互いに愛し合うということに私たちはその思いを向けて力を使うべきですよ。つぶやき合ってはならないって。10節と11節、苦難と忍耐については兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。で預言者たちは苦難の中で耐え忍んだんですよ。たくさんの迫害を受けました。それでも耐え忍んで神が与えられたその御言葉を述べ伝え続けました。でそういうその姿勢というのは私たちの模範となるって。またヨブのことを覚えてるでしょうって。ヨブは忍耐したんですよ。財産を失い家族を失ったんですよ。またその自分の健康も害しましたよ。そのような中でその奥さんがもうこんなんだったら神を呪ってもう自殺して死んでしまえって、生きてて何の意味があるんだって。でも神が私に良いものを与えてくださってそれを受け取ったんだったら、神が与える悪いものでも私にとって悪いものでもそれを受け取るべきじゃないかって。私は裸で生まれてきたんだからその裸で塵に帰ろうって。神は与え神は取られるって、それでも私は神の皆を褒めたたえるって。ヨブはその耐え忍んだんですよ。苦しみの中で神の素晴らしさや神の恵み深さを疑うことをしなかったんですよ。ここ今開けないですけど、ヨブの19章の25節。ヨブの19章の25節。ヨブの、友人たちが、お前何か悪いことしただろうって神に対して。こんなひどいことがあなたの身に起こるには、あなたがよっぽどひどいことを神に対してもよっぽどの罪を犯したんだって。それを早くその認めて悔い改めなさいって。その時にヨブはそんな私はこれを受けるほどのその悪いことなんかその罪なんか犯してないって。でもヨブの19章の25節で私を贖う方は生きておられるってそう言ったんですよ。私をこの苦難から自由にしてくださる方、すべての帳尻を合わせてくださる方、その方は生きておられるって。だから私たちもこの地上の中でその苦難を覚えることがあります。その苦労するというか、辛いなって思いをするときありますよ。その時に、そのイエス・キリストがもう一度戻って来られるということを思い出して、イエス・キリストは今日も生きておられるって。私を贖う方は 今も生きていて、そしていつか私をそのご自分の前に立たせてくださるって。で、そうやって耐え忍んでいくべきだって。神は最終的にヨブを祝福したじゃないですか。最後まで耐え忍ぶものは幸いですよ。神の祝福を受けるからですよ。そして最終的にヨブは神のご性質、慈愛に富んでいて、憐れみに満ちておられるという方であるということを彼は体験したんですよ。私たちの日常の生活の中に苦難ってありますかね？肌で感じ、目に見えるような苦難、もしくは迫害。で、現代の日本にはないかもしれないですね。ありがたい話ですよ。でも、神に対して 100% 忠実に従っていくという視点で考えるとどうでしょうか。私がこの肉を抱えているという時点で、もうそれだけで十分すぎるほどの苦難があるんですよ。なんか自分の生活が苦しくなるとか、人との関係がものすごくこじれてしまうとか、なんかそういうその、これだけを苦難というふうに呼んで、この時だけ神に求めるっていうことをしてしまいがちです。で、自分の信仰とか、その神に対する信頼とか、それが守られるように、それが増し加わるようにというものではなくて、私が苦しまなくて済むように助けてくださいという、その神に対する願いであったり、祈りというのが多かったりします。苦難は私たちの日常にいくらでもあります。私の生活が苦しくなる苦難ではないですよ。私の楽しみがなくなったり、私が健康を害してしまうような苦難というのはたくさんはないかもしれません。けど私の健全な親しい神との関係を続けていく上で、苦難というのは尽きないですよ。私には肉があるんですよ。もうそれだけで苦難ですよ。神に従いたいのに、神に従いたくない私がいるんですよ。人を愛して許したいのに、人を許したくない私がいるんですよ。神のために時間を使いたい、体力を使いたい、お金も使いたいのに、そうしない自分がいるんですよ。神に従うために、毎日苦しいはずなんですよ。神に従おうとしていればですよ。そうすると苦難があるんですよ、いっぱい。苦しいことばっかりですよ。でも、自分のその生活を見直していく中で、その全然苦難を感じないっていう、その一日を過ごしたとしたら、今日も、本当にその、平安に過ごすことができてありがとうございましたっていうような、その一日の終わり方をするんであればですよ。その時どれだけ神に対して、その応答しようとして、どれだけのものを、その、どれだけの誠実さを持って、忠実さを持って神に応答したかということが、ごっそり抜けてたりするんですよ。今日も食べるものがありました。必要なものを買うお金がありました。家族との関係も良好のまま終わりました。ご近所さんとか、その同僚とか、大丈夫でしたって。だからありがとうございます、みたいな。思いっきり抜けてる視点があるんですよ。私は神に対してどのように生きたかという視点ですよ。死の日にイエス・キリストの前に私が立つときに、よくやったなって、忠実なしもべだなって言われるだけのそのネタを今日一日、この生活24時間の生活の中でどれだけそれに対して忠実に行おうとしたのか、行ったのか、そのために求めたのか。でそうやって考えると、やばいってなるんですよ。それがないと、苦難なんか感じないで、ただ本当にのほほんと過ごすことができるんですよ。1ヶ月に1回とか、下手すると年に1回とか、10年に一度の危機みたいな。そういうものじゃないと、神に対して助けてくださいって祈らないのであれば、祈らないというのは、本当にその毎日、じゃあどれだけ神に対して、忠実になろうとしてるかっていうその意識がなかったりするんですよ。なんでその毎日の生活の中で神に忠実になろうって思えないのか、思わないのか。それは帳尻を合うというか、その清算の日が来るということを忘れちゃってるからですよ。 ただでさえクリスチャンがマイノリティでその少数派なのに、本当の神とかけ離れた神観を持つ、神についての概念を持つその文化であったり、祖先崇拝とか仏壇文化とか、その中で私たち生きてるんですよ。あまりにも低俗なモラルの基準とそれを許可してしまう自由主義っていうのがあるんですよ、この現代の中には。その上で私たち自分の肉を抱えてるんですよ。その中でどうやったら神の前にイエス・キリストに対して忠実に歩んでいけるかというのが私たちのその毎日の生活なわけじゃないですか。私たちが抱える苦悩ですよ、苦難ですよ。毎日の生活の中にそのような苦難はたくさんあります。神に従おうとすればするほど、忠実にそのね、神の神に応答しようとすればするほど、主イエスは戻ってこられるんですよ。そのことを覚えてたいですよ。12節、私の兄弟たちを何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指してもその他の何を指してもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。裁きに合わないために何よりもまずその誓わないようにしなさいって、そのこの当時その誓うというものに2種類の誓いがあったんですって。1つはその神の御名によって誓うという誓いです。で、誓うこと自体が悪いことじゃないんですよ。神ご自身もその私に対してその誓って、その誓って言うって誓ってるしね。でもその果たすことのできない誓いを誓うぐらいだったら誓わない方がいいって、そうも言われてますよね。その神に対して誓うというその誓いが一つ、もう一つはただ誓うということです。誓って言うって、私は本当のこと言ってるって、別に神に誓うわけでもなく、誰に誓うわけでもなく、誓って言うとかって。だからただ誓う、その神の、その神に対して誓うとかそういうのじゃなくて、何のその効力もないかというか、その責任感もないような誓うって、誓って本当に、誓って本当なんだからっていう。それっていうのは、自分のついてる嘘に信憑性を与えるために使われる可能性が大いにあるんですよ。いや、誓って言ってもいいとかつって。何に誓ってるか明らかじゃないんですよ。そんな誓いを頻繁にしていると、互いにつぶやき合う結果になるんですよ。あの人誓ってこれやるって言ったのに、やんないじゃないかって。あの人誓って、このことを、そのもう、チャラにするって言ったのに、そうしないじゃないかって。お互いつぶやき合うんですよ。文句を言い合うんですよ。9節にあるように。つぶやき合ってはいけないって。だから、誓うなってとにかく。ただ、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいって。イエス・キリストが山上の水訓で教えた、そのまんまですよね。それは裁かれないためだって。イエス・キリストが戻って来られるんだから。そこで、あんた悪いしもべだなって言われないためにですよ。裁かれないために。裁き合わないために。誓うことはやめなさいって。13節から最後の20節までは、主にある兄弟姉妹への勧めです。まず13節と14節。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。必要を得るために苦しんでいるんであれば、その必要、助けを得るために祈りなさいって。求めたら与えられるから、その苦しみに対する解決は神が持っておられますよ。だから祈りなさいって。喜んでるんだったら、その喜びをどこに持っていくかというと、神に持っていきなさいって、感謝しなさいって。で、この、ごめんなさい、賛美しなさいと、神を。で、その、この賛美するという、言葉の背景にあるのは、その公の場で賛美するっていうことなんですって。だ別に人がいっぱいいる空港とか中里庁舎とかに行って賛美しなさいと言ってるわけじゃないですよ。もちろん栄光部の真ん中で歌ったらなんか変な人って思われますよ。 特にその教会の中でできるわけじゃないですか、それは。で、賛美っていうのはその別に歌を歌うというものすべてが賛美なわけではなくて、だから神の皆を褒めたたえるんですよ。もちろんその音楽に乗せてそれはできますけども、公の場でやる意味というのは、その神が素晴らしいということを、私にこんな素晴らしいことが私の身に起こったことは、俺は神が私に与えてくださったんですって、このような恵みを私に施してくださった神は素晴らしいって、それがその賛美の本来の、なんていうんですかね、その目的じゃないですか。栄光を神に返すっていう、私がやったんじゃないって、他の人がやったんじゃないって、こう神が素晴らしいからこれが実現したんだって。だから公の場で賛美しなさいって。千尋さんが素晴らしいんじゃないですよ、神が素晴らしいんですよ。病気の人がいるんであれば、その人は祈ってもらいなさいって。教会の長老たちっていうのは、今で現代でいう、まあ私たちの教会だったら牧師ですよ。またそれに準ずるものですよ。その人に祈ってもらうってことも必要ですよ。もちろん自分で祈ることもできますし、自分の病気を癒してくださいって神に、その自分自身で祈っちゃダメで、その牧師を呼ばないとダメだとか、そういう話じゃないですよ。でも、互いに祈り合う、祈って使い合うことは大切なんですよ。で、そのオリーブ油を塗って、祈ってもらいなさいって。で、オリーブ油というのは、そのオリーブ油に、この癒しの力があるわけじゃないですよ、別に。神が癒してくださるんだから。でも、オリーブ油というのは、薬としてもよく使われていたって。この当時。まあ今でもそうですよね、オリーブ油というのは。つまりそのオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいというのは、その薬を塗った上で回復を主に求めなさいってことですよ。だからその癒しの祈りを求めるときにオリーブ油を塗らないと癒されないとか、そういう話じゃないですよ。オリーブ油を塗ってもらったから必ず癒されるとか、そういう話でもないですよ。だから私はその神に祈ってるから病院に行かないって、それはおかしい話ですよ。盲腸になりました私って、でもそのめちゃめちゃ苦しいんですよ。で、千尋さんに祈ってもらったから、あの、私は癒されるはずですとかって言って、そのうーって言ってるのは、それは愚かな話ですよ。病院に行きなさいよ。ちゃんと見てもらうんですよ。でも回復を神に求めるんですよ。必要なことをやった上で、薬だったら薬を塗って薬を飲んで、必要な処置をしてもらった上で、その後の回復というのは医者がすることじゃないんですよ。医者は病気を癒せないって知ってます？薬でその病原菌を駆逐して人を、健康にするってことはできないんですよ。もちろんその病原菌をこの殺すまではいくんですよ。そこから回復するのはその人のその自然治癒力を高める必要があるんですよ。だから体のその代謝というか、その体を元気にして、その体を活性化させるのがその薬の役割だから、最終的に。だからその人が持ってるその治癒力という、神が与えてくださる、また神が、その神の領域ですよ、この辺は。回復していくっていうのは。いろいろと調べて、白血球とか赤血球とか血小板とか、それが少ないとか多いとか、そういうことは言うことはできるけども、最終的にそれを回復させて、その正常に戻すのは神ですよ。だからやることをやった上で、治療を受けたり薬を飲んだりした上で、神にあとは結果を委ねるんですよ。病気の人は祈ってもらいなさいって。もちろんオリーブ油を塗ること自体が悪いことじゃないし、だってその塗ってもらう、祈ってもらうというこの二つのセットがここに書いてあるから、こう書いてあるから、それやるねって。でそれでその信仰が発火するかもしれないですよ。じゃあそうであれば、その私の病気は癒されるかもしれないって、信仰が働いたら、その信仰を通して神がその力を働かせてくださるわけだから。でも儀式じゃないんですよ、言いたいのは。やるからいいわけでもなく、やらないからいいわけでもないんですよ。神に期待して祈るっていうところですよ。そして神に求めるわけだから、その神に求めたものが、その、に対して自分がやることってあるじゃないですか。テストで100点取れますように。私何度も祈りました。自分で勉強しないで。 自分で勉強しないでテストに100点取れますようにって100点取れるんだったら、私勉強やめるんですよ。で、生活習慣とかボロボロなその生活をして、私に健康をお与えくださいとかって祈るようになるんですよ。で、挙句の果てには神に全く従わないその生活をしているのに、あなたに従わせてくださいとかって、100% あなたの前に正しく歩むことができますようにとか祈り始めるんですよ。まずいじゃないですか。こちら側にも責任があるというか、やることはやった上で、結果をその神に求めて、結果を神に委ねるんですよ。15節と16節。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。信仰による祈り、また義とされた者、イエス・キリストを信じた者の祈りというのは、働くと力があるって大きな。病む人を回復させるって。また、罪が許されるって。だから、互いに罪を言い表す必要があるって。で、言い表すっていうのは、ある意味その、ごめんなさいですよ。ごめんなさいするってことですよ。私が悪かったって。許してくださいって。許してくれって。で、それが、自分の罪を言い表すということになりますよ。互いに罪を言い表すとあります。いろんなその、原則っていうのが抜き取れますけど、ここに書いてあるから、じゃあその全ての人の前で自分の一つ一つの罪を言い表さないといけないかと、そうではないはずですよ。例えば個人的で何にもその他の人と関わってないところで罪を犯すことってあるじゃないですか。基本神との関係の中でですよ。で、そのような罪を、個人的な罪を犯したのであれば、神の前に言い表して神にごめんなさいするんですよ。別にその逐一全ての人に言う必要ないですよ。でもそれがその人に対する罪であれば、人を巻き込んで人を傷つけたり、人に腹立てたりしたのであれば、その神とその人に対して罪を言い表してごめんなさいする必要がありますよ。人に対してごめんなさいしないのに、神に対してごめんなさいしたから許された、じゃああなたも許せみたいな、そんな関係っていうのはおかしいから、人に対して悪いことをしたんだったら、その人に対して謝る必要がありますよ。そして、その人に対して悪を行った、愛することをしなかった、そのことを神にごめんなさいする必要がありますよ。また、もし教会に対して罪を犯したのであれば、教会の前で言い表して、ごめんなさいをして、また神の前にごめんなさいする必要があります。例えば私が教会のお金を着服しましたとか。それでそれを教会に対して罪を犯したら、皆さんを私のその、肉の欲求のために、手足として使って、みんなを使って、私がやりたいことをその全部成し遂げたみたいな。私は教会に対して罪を犯してますよ。そしたら、そのことをみんなの前で認めて、本当に私は悪かったですって。許してくださいって。そうやってその教会に対して犯した罪だったら、教会に対して言い表して、すべての人に対して言い表して、ごめんなさいする必要がありますよ。互いに罪を言い表すってことも、その、例えば個人的な罪で思ってて、その人とは直接関係ないんだけども、でもその罪に対して自分の弱さを覚えてる時がありますよ。お金に対して弱いとか、異性に対して弱いとか、権力に対して弱いって、いろんなそのことがありますよ。で、その、罪を言い表すということですけど、例えば、あることに対して、その、なかなかその、やめることのできない私、罪を持ってるんですって。この罪と、しっかりと向き合って、神の力によって、また聖霊の力によって、この、私が肉に打ち勝って、この罪を犯さなくなるように一緒に祈ってくださいと祈る、その、言うことはできます。あえて、その罪がどのような罪なのか、具体的で、その詳細にわたる必要はありません。でも私にはこの罪が、抱えてる罪があって苦しんでる罪があるんですって。詳細は言わないけどって。言えないけどって。申し訳ないけど。パーソナル、その個人的なものだから。だけど、この罪があって苦しいんですって。この罪から、本当に私が自由になれるように、打ち勝てるように、一緒に祈ってくれませんかって。互いに罪を言い表すっていうのは、それでもいいわけじゃないですか。 詳細を話す相手や内容によってはさらなる罪を引き起こしかねないから気をつける必要がありますよ。誰でも言えってわけじゃないから。その人が同じようなその罪を抱えてて、その人の罪をなんかこのなんていうんですか、その助長してしまってその人が罪を犯しかねないですよ。なんだそういう手があったかとかつって。だからそれは気をつける必要があります。でも賢くその自分の罪をその詳細言う必要はないです。全部は神がご存知なわけだから。でも互いに言い表して、その義人の祈りは働くと大きな力があるから、信仰による祈りは力があるから、その罪は許されるんですよ。だから一緒に祈るということはそういう意味で必要ですよ。内容とかその人を選びつつね。でもさっきも言ったように、その人を選ばない時ありますよ。その人に対して罪を犯した時とか、教会に対して罪を犯した時とか、その時にはやっぱりその人に対、その人たちに対してもごめんなさいする必要があるから。17節と18節、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。エリアというのは私たちと同じような人だったって私たちなんか宇宙人みたいに感じてしまう時あるんですよ。だってエリアってなんて人というか、その預言者でしょって。ヤコブとかペテロとかパウロとか、いやだってあの人たち弟子でしょとかつって、私たちと違う人種だみたいな。同じ人なんですよ、エリアも。祈りが働いて大きな力を表したんですけども、もちろんその祈る人の信仰も必要ですけども、祈りを聞いてくださる神の力はもっとですよ。祈る人の信仰、私の神に対する、私が祈るときに私の信仰というのは結構問題になりますでも神の力、力を与えてくださる方の方には全く問題がないんですよ。だから祈りの力というのは、祈る人の力とか祈る人の祈り方ではなくて、祈りを聞いてくださる神の力なんですよ。誰が祈るかっていうのは関係ないんですよ。誰でも神を信頼して、神に期待して、それが一言であろうと、一時間の祈りであろうと、一日中の祈りであろうと、一週間の祈りであろうと、四十日の祈りであろうと、何であろうと、誰でも、その祈り方はどうであれ、神を信じて、神に信頼して、祈ったら、力ある神が、それに応えてくださるんですよ。19節と20節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。真理から迷い出た者と、ある意味、対決する必要があるんですよ。イエス・キリストを信じていたのに、もうキリストに従わなくなってしまった人たち、バックスライドって後ろにその滑り落ちていってしまった人たち、その人たちと対決しないと迷いの道から引き戻すことはできません。連れ戻すことはできないです。対決するにはその人の罪を明らかにする必要があります。しんどいですよ。これはまずいんじゃないのっていうのはしんどいですよ。そして悔い改めを進める必要があります。それは悪いことだから、あなた神の前にごめんなさいって悔い改める必要があるって、人の前にごめんなさいってこの場合は言う必要があるんじゃないかって、もしかすると教会に対してごめんなさいって言う必要があるんじゃないかって、対決する必要があります。その人を愛してなければできないです。別に愛してなければその人がどうなろうと関係ないから興味ないって。やっぱ対決するっていうのはみんな避けたいんですよ。グレーゾーンでいたいんですよ。まあ、これでいいかって言いたいんですよ。でもですよ、清算の時が来るんですよ。必ず。遅かれ早かれ。自分の周りの人たちが真理から迷い出たとすれば、やっぱり向き合う必要がありますよ。だってみんなよくやったねって言われたいから、忠実なしもべだったって言いたい、言われたいじゃないですか、お互い。誰一人として欠けることなく、その神の国を相続したいですよ。その人を愛してなければ、 つぶやくことばっかりするけど対決することしないんですよ。まあいつかどうにかなればやって、明日もしくは今イエス・キリストがもう一度戻ってこられるかもしれないという意識がなければ急ぐ必要ないかってなっちゃいますよ。神ご自身でその人を連れ戻すことはできるんですよ。パウロなんて誰も関わってないから、もしかするとステパノが最後その殉教して死ぬときにそこで責任者だったパウロのために祈ったかもしれませんね。それはわからないですけど、でも直接そのパウロに福音を語った人っていないんですよ。バルナバのそのメッセージは相当響いたでしょうけど、でもイエス・キリストご自身がパウロに現れたんですよ。そういう場合もあります。だから神ご自身でその迷い出た人、真理から迷い出た人を引き戻すこと、連れ戻すことはできるんですけど、あえて私たちを使うんですよ。私たちを通してそのより神の栄光が現れるためですよ。神って素晴らしいねって、やっぱり神の恵み深さや憐れみ深さをお互いにその体験し合うためですよ。その人がその戻ってきた時に、信仰でカムバックした時に、いや神は素晴らしいってこっちも思うし、その人もいや本当に神は憐れみ深くて恵み深かったって、より神を知るためですよ。ヤコブがこの手紙を読者に対してそのやりたかったことですよ。迷い出てしまった人をキリストのもとに引き戻すっていう。生きた信仰というのはその良い行いが伴います。神に対する感謝があるから。そして生きた信仰というのは常にイエス・キリストがまた戻って来られるというその主の日を待ち望んで忍耐している生き方ですよ。その信仰ですよ。だからそこから主の日が来られる、その主の日が来る、イエス・キリストがもう一度戻って来られる、清算する時が来るというそこから逆算して毎日の生活を生きていく必要があります。それが生きた信仰ですよ。そのために必要なものなんてたくさんあるんですよ。ああ助けてくださいって、力を与えてくださいって、思いを与えてくださいって、愛を与えてください。もういくらでもありますよ。よくやったねって言われたいし、大きな神の愛と恵みに応答したいし、神が与えてくださるというその報いを受け取りたいですから、お互いそうだから、お互いつぶやき合うんじゃなくて互いに愛し合って使い合っていきたいですよ。そうやって神が与えてくださったこの生きた信仰に日々歩んでいきたいですよ。祈ります。天のお父さん、あなたが私を愛してくださって、あなたの前に弱く罪人で、あなたに敵対するものであったにもかかわらず、あなたの独り子であるイエス・キリストを私に与えるほどに、私のことを愛して、私を許して、私のを罪から自由にして、あなたの子としてくださって、あなたの国を相続させて、あなたとの愛し合うという永遠の命を与えてくださることを、この決めてくださり、世界のもとに置かれる前から、実際にそのご計画を実行に移してくださっていることをありがとうございます。あなたの愛と憐れみ深さと恵み深さに、もっともっと私が使っていけますように、それを豊かに味わって体験していけますように、あなたに対する感謝が私の動機となって、あなたに、応答する力となりますように。また、もうこの地上で生きている中で、自分の肉を抱えて、いろんなその私の肉を刺激するようなその文化や社会の中で、苦難を覚えますけども、もういつかイエス・キリストが戻ってこられて、この地上で耐え忍んだこと、待ち望んだことを清算してくださって、そして報いを与えてくださる日が来るということを、覚えていられますように。逆に自分に対する戒めともなりますように。あなたに応答しない日々や、イエス・キリストのが与えてくださったその賜物をキリストのために使わないような、その毎日を改めるためにも、イエス・キリストがもう一度戻って来られて清算する日が来るということを覚えていて、恐れるというか、ある意味畏敬の念を持って、また襟元を正して、あなたの前にまっすぐに歩んでいくことができるように願い、 求め、追求していくことができますように。生きた信仰が日々新しくされ、強められ、成長して、確実にその死の日に向かって歩んでいくことができるように、私をここにいる一人一人をお守りください。導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。